スキャンダル、
はい、
まあ、あの梨紗子のね失踪の真相というのが分かったわけなんですが、はい、始まりは一杯のワイン、
うん、
8年前河合と上司の金沢は外資系の銀行の食事会に招かれた、
うん、
当時大蔵省から財務省に組織変更したばかりだったので接待には神経質になっていて支払いも自分たちがするつもりだったが、うん、結局ごちそうになってしまった、
うん、
しかしそれは1本10万円もする高級ワインだった。そしてその場に原稿を週刊誌に打って食ってるフリーライターがいた、
うん、
3日後金沢宛に一通の封書が。中には大蔵省接待10万円の高級ワイン、
うん、
写真入りの原稿とこの記事いくらで買いますかで途方に暮れたね河合と金沢はね、
うん、
まあ事情を確かめるためにもう一度梨紗子の店に行くわけですね、
うん、
そして客の名前を聞くんですが客のプライバシーは教えられないわと梨紗子に断られる、うん、
はい、
すると金沢はねもったいぶるな誰とでも寝る女がと吐き捨てるんですね、
暴言言っちゃいましたね、
うん、怒った梨紗子はねグラスの酒を金沢にかける、
うん、
仕返しに金沢は梨紗子に思いっきりビンタ、
あ、もう容赦なく行きましたね、うん、あれはね。
で今度はですね久喜田がこの人はそんな女じゃないと言ってね、うん、まあ、助けに入って金沢を殴る、
はい、
鼻の骨を折る重傷、ね、そこで河合が金沢に提案したのは、
うん、
裁判にしても何の得にもなりません、
うん、
将来がある人間です前科を作りたくないはずです、
うん、
ということでね、
はい、
弱みにつけ込んで示談金1000万円を要求、ね、結局それを梨紗子が肩代わりすることにやったわけですよね。
河
合、はいはい、ね、うん、まあね、がそういうね企みを思いついた理由がね、
うん、
許せなかったんです。官僚っていうと世間では天下りだ利権だって目の敵のように言います、
うん、
でも私は贅沢もせず休みも取らず一生懸命働いてきたんです。誰にはばかることなく国民のために働いてきた、
うん、
それがたかだか一本のワインのために。でも私が間違っていたことはすぐ分かりました。一度味を占めた恐喝者はその後何度も要求を重ね晩酌尽きた金沢は久喜田さんと結婚が決まった梨紗子さんに目をつけたんです。
うん、
ね、金沢は電話で梨紗子にね、
はい、
彼がピアニストとして成功するためには妻となる君の人格も大事だよね。
うん、
でまあ梨紗子の方もね、
はい、
決して褒められた生き方をしてこなかったと、
うん、
ね、まあホステスだけならともかく、
うん、
何もかも嫌になって無茶やってたことがあるのよ、ね、ホテルでね、
はい、
男がシャワーを浴びている隙にね財布からお金抜き取ってましたからねでまあね、そんな私を彼だけは認めてくれた。だから一緒にいたかった。やっと一緒になれると思った。だからそう私金沢を殺そうと思ったの、
うん、
あなたたち4人を結婚式に招待したのはアリバイを作るためよ。金沢を殺して何食わぬ顔をして店に戻るつもりだった、
うん、
そのためにホテルも下見してナイフも用意したわ。後で警察に聞かれたらみんながナンパしてたって言ってくれるはず、
うん、
我ながら完璧な計画だったわ。でも殺せなかった。どうしても殺せなかった。揉み合ってるうちに足を刺してしまったの、うん、ねえ、もう完全にね計画犯ですよね。
そうですよね、うん、まあ未遂に終わったというだけで ね、
うん、まあそんな事情を知った玉木がね梨紗子にね自首を促すんですがね、私警察には何も言わない。金沢やったこと分かったら彼が原因だと思われるから、
うん、
そして私は一生彼に会わない、
ね、
それも好きだからこそ。ピアニストは綺麗な曲を奏でる仕事よ。殺人未遂を犯した妻なんて似合わない。自分を犠牲にするっていうのって言われてもね、
はい、
犠牲じゃないのよ。彼が夢を叶えることが私の夢でもあるの。今まで生きてきて誰かのためになったことなんか一度もない。私彼だけは守りたい。そこへね、
うん、
勝馬がやってきて梨紗子を逮捕、
はい、
そして結局梨紗子に会えた久喜田は、
うん、
君が誰も殺さなくてよかった、
うん、
梨紗子はね孝子たちのこと思い出しちゃったの。私本気でやるつもりだった。何の迷いもなかった。それ以外方法なかったから。でもナイフを手にした時思い出しちゃったの。5人で乾杯して一緒にお酒飲んで遠慮のない会話したこと。もう一度あの輪の中に戻りたいって思ったの。おかしいでしょ。アリバイに使うために呼んだのに、のんきな主婦利用してやるつもりだったのに。
ねえ、ここの警察の廊下のシーンは良かったですね。
良かったですね。戻れるよ。罪を償えば戻れるよ必ず。
うーん、
ねえ。 で、まあね、残ったね、4人の主婦、うん、
はい、
この4組の夫婦の行く末なんですが、
はい、
まず河合家、うん、ね、財務省を辞めるつもりの夫からね、うん、離婚を切り出すわけなんですが、
うん、
瞳はね、あなたが財務省を辞めたからって、私別れる気ないから。
バラ姫も成長しました ね。
それから鮫島家の方はね、
はい、
真由子の方からね、
うん、
私もう少し大人になりたいの、
うん、
っていうことで別れを切り出すんです、ね、
うん、
でしかしね、すぐにね、あのイケメン証券マンの元に走るっていうことではなくて、
はいはい、
まあ自立を目指す。
お
それからですね、あの新藤さん、うん、これはちょっとびっくりですね、
はい、
俊介の部屋は僕たちの絆だった、あいつの荷物捨てたよ、そしたらもう一緒にいるのは無理かなって、
うん、
一人になった玉木をね、はい、今度は勝沼が口説く、
うん、ね、これはくっついたら偉い夫婦になりますね、これ。
そして高柳家なんですがね、
うん、
高子がね、一時はもう一緒に暮らせないって思ったけど別れるほどあなたのことまだ知らないから、
うん、
ね、やっぱりここも娘がかすがい
ね、そうでしたね、
うん、でスキャンダルやっぱりね、うん、この4人の女優がね華やかでね、
うん、よかったですね、本当にこうスターを集めたっていう感じでした ね、
うん、ということでスキャンダルの後番組、
はい、
2009年1月クールの日曜劇場は、
うん、
本日も晴れ異常なし南の島駐在所物語、
うん、
ね、
はい、
南十字祭が見える日本最南端の友人島沖縄の波照間島をモデルにした架空の離島鳴海島を舞台に、
うん、
この島に新しく赴任した駐在さんと島民たちの触れ合いを描くヒューマンドラマということで、はい、主演がですね坂口健二、
うん、
共演がですね松下奈緒、
はい、
青木宗隆、うん、岡本麗、半海和明、
うん、
大森明美、近藤義政、宇梶隆、青山典子、夏美エレナ、そして前田ビバリ。
おー、ビバリさん、
なかなかねバラエティに富んだメンバーでね、全編沖縄ロケと
ほ
ういうことです
ね、
うん、この本日も晴れ異常なし、
はい、
こちらの方もしっかりと楽しみにしたいと思いますね、
はい、はい。